皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。1月25日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、町から村から、海から山からアメリカを再建です。トランプ新政権誕生いたしましてですね、やっぱり今までの政権とは根本的に違います。新自由主義、新保守主義からの決別は極めて鮮明でありまして、ですから本当にソビエトが社会主義を放棄した、その後のソ連圏みたいなもので、やっぱりこう、いつまでも国を滅ぼす自滅的な、そして利権の塊の、なんかイデオロギーって言いますか、小物の考え方を維持していると、それはもう崩壊しかないということでありまして、ですから日本なんかもですね、いつこの新自由主義者たちを追い出すか、こういう話になってきたと思いますが、今回のトランプのこの、就任演説見てますとですね、町から村から、海から山からっていうような表現が出てくるわけですね。ちょっとそれ意訳した言い方ですけども、やっぱりこれは政治の基本でありまして、私前から申し上げてると思いますが、その土地に住む人たちが、安心して衣食住を享受できる、満喫できる。これがその政治の一番の目標なんですね。いろんな人がそこに住んでるわけでありますし、で、しかもその未来を考えたら、今うまくいかなくても、その子供や孫の世代でうまくいくことありますから、やっぱり長い将来を考えて、持続的にその地域で住み続けることができるようになる。山でも、海でも、それから町でも村でも、それ政治の基本中の基本と言いますか、一丁目一番地で、動物小説をお書きになるムク・ハトジュ先生が書かれた詩ですね。日本の村々に、小さな人々が小さな小さな幸せを追っかけて生きている。ああ、美しい、夕方の、窓の明かりのようだと。こういう詩がありますけども、まさにその世界がですね、ここにもあるわけで。で、ちょっと振り返ってみますとですね、前のブッシュ大統領も、2001年の911事件の直前にですね、ラジオ放送で似たようなことを言ってるんですね。土曜日の定例のアメリカ大統領のラジオ放送の中で、ブッシュ大統領もですね、この豊かさというものを多くの人たちに分け与えよう、扉を与えてその富を分け与えようということを言ってました。すごいね、新しいことをしっかりとこうやろうとしてんだなと、思いましたが、逆にその後ですね、911事件があって、全部ひっくり返されて、ますますその金持ちと権力者の横暴という時代になって、ブッシュもその中に巻き込まれていくわけですけどもね。今回はだからあの失敗に懲りてですね、最初からこの戦争屋としっかり構える形で政権を運営したってところが、前とだいぶ違うんじゃないんでしょうかね。やっぱりこのとんでもない新自由主義、新保守主義の戦争屋がいるわけで、金融と戦争がこう一体になってるんですけども、この連中をですね、しっかり牽制しないと、こういう新しい政治はできないわけで、だから本当にこのある意味で言うと、こう、内戦っていうんでしょうかね。世界にそういう、こう、対立構造ありますが、アメリカの中にまさにそういう対立構造があって、金と権力で、いくらでもこう、人々から、富や元気を吸い上げようという人たちと、それをさせまいという人たちの戦いが、峠過ぎてんですけどね。総統選って言いますか、落ち武者狩りっていうのかな。なんかそんな形でこれ始まったという感じがするんですね。で、実際それができるかどうかなんですけども、私は正直言ってですね、トランプ政権今のままとなかなかそれは難しいと思うんですね。やっぱり町から村から海から山からっていう風にするとですね、これ農業を入れないと難しいですね。やっぱりこの人の生活の中の基本は食べるものでありますから、やっぱりこのその土地に定住できるかどうかっていうのは、そこにその工場があるかっていうだけではなかなか難しくて、 でもね、やっぱりいくらですね、自国優先でありましても、人々の必要としているものはどんどん変化していきますから、やっぱりどうしてもですね、昔の、ソビエトみたいに、科学的になんかものを作るだけっていう形だと、衰退が止まらないんですね。やっぱりそれはなかなか長続きしないことになっちゃって、どうしてもやっぱりイノベーションっていうのが、同じ国内で仕事するにしては入ってくるわけですから、やっぱりこの製造業だけではなかなか難しくて、やっぱりこの自給自足型の農業をですね、地域ごとに入れないと、これは難しいんですね。まあ、そこまで私が知る限り踏み込んでる様子はなくて、あれ、逆にトランプ政権って第一次産業はまだなんか決まってないんじゃないんでしょうかね。製造業についてはもう圧倒的にアメリカ不利ですから、まあこれはこう入れないと。外から入れずに中でこの作りますと。まあそれはわかりやすいし。で、第三次産業についてはまあアメリカの強い部分ですから、まあこれはあんまり触れてませんわね。問題は第一次産業で、これはその強いところと弱いところが混在してるんですね。例えばテキサス州はですね、ナフタでは結構利益を得てるんですね、あれ。で、ですから、こう、ナフタ廃止って言うとですね、まあ、共和党の地盤の中でもですね、まあ、いろんな、話が出てくるわけで、まあ、そう考えてきたときに、今後、その農業と資源とエネルギー、まあ、この舵取りは非常に難しくなってきますね。アメリカにとってはこれ輸出しないとその金が稼げない地域もあるわけでね。だからこれどうするかについては、まあ、ケースバイケースなんでしょうけども、ちょっとまだ決まってない。特に農業については決まってないような感じがしますね。でもやっぱりこの、どんな形にしろですね、アメリカの地域再生やるとしたら、どうしても農業が必要です。で、それちゃんとやろうとしたらですね、今までのこの、収奪型の農業じゃダメで土地が痩せるばかりですから、まあ、キューバではないですが有機農業みたいなのを入れてですね、根本的にその、まあ、持続可能なやり方に戻して、で、やっぱりその地域の人たちが自活して、こう、生きていけるように、食べるものを自分たちで作れるようにと、ここをやんなきゃダメですね。まあ、すぐ隣で、あれ、国交も開発したわけですから、キューバによく学んだらいいんじゃないでしょうかね。あれ、本当にそのソビエトが崩壊して、キューバ投げ出されちゃった後、まあアメリカの属国にならずにですね、ああやって生きてきたっていうのは、これ有機農業をやったからですね、無農薬のね、やっぱりトランプ革命もですね、まあその当初の理念通りちゃんとやろうとしたら、どうしても農業は入れなきゃダメで、そこを早く手を打たないとあれ時間かかりますから、まあ、そこだけはちょっとちゃんとやんなきゃいかんなと見てて思いますね。でもそれに対しましても、やっぱりこの日本のこの今の政治っていうのは完全に取り残されたって感じがしますね。トランプは古い同盟関係は大事にし新しい同盟関係を結ぶと言ってますから、まあ、ヨーロッパとか日本とか、イスラエルとかそういう国々との同盟関係を大事にすると、まあ、いうふうに考えていいと思うんですね。ただそれはですね、今のこの既得権益の上に乗っかった具体的なその軍やお金の動かし方のことでは全くないし、それからその新自由主義、新保守主義を、まあ大事な信条としている今の安倍政権だとか、ネタニヤフ政権だとか、あるいはそのメルケル政権を大事にするという意味ではなくて、まさにその正反対だと思うんですね。トランプはですね、就任演説でも国民に直接呼びかけてましたけども、おそらくトランプの同盟関係という言葉はですね、あれ、政府を乗り越えて相手の国民を考えたことだと思うんですね。例えばイスラエルなんかはですね、あれもユダヤ人たちがある種パニックに陥ってんですよね。イスラエル国内のユダヤ人がですね、世論調査見るとわかりますけども、もうイランが攻めてくるとか言って大騒ぎになっちゃってですね、むしろその、日本なんかだと国民が冷静ですから、まあ、安倍内閣はなんか戦争と言っても、国民がブレーキかける形になってますけども、イスラエルなんか戦前の日本みたいなもんで、国民がそのどんどん戦争をやれて生やし立てちゃってるわけですね。ですから、こう、イシスとの戦いも含めてですね、こう、なんかこういう戦いを沈めるためには、まず国民を冷静にしなきゃダメですよね。そうした時にやっぱりその国民に対して、まあ、心配すんなと、とりあえずアメリカがその、大きなね、混乱ないように、国を守りにしてやるかと、アメリカが、その、イスラエルの消滅を防いでやると。 まあ、こういうふうな呼びかけをして、まあ、そこで、とにかく国民を落ち着かせて、で、ネタネヤフみたいな極右を浮き上がらせちゃって、で、あの人今なんか国内でいろんな事件抱えてますよね。まあ、あんな感じでその、とんでもないのはですね、こう引きずり下ろしちゃおうというような戦法じゃないかなと思うんですね。で、やっぱこの、同時にこの共和党政権ですよね、こう、閣僚の顔ぶれ見てもですね、今までこの政治的野心があった人ってあんまないような感じがするんですね。こう、民主党政権って本当にこの政治的野心ギラギラな人ばっかりだったと思うんですよね。補佐官からその閣僚までね。しかし、今回のトランプ政権見るとですね、そういう人ってあんま入ってないんじゃないかという気がするんですね。これトランプなんか就任演説で言ってますよね。口だけの政治家なんかはもう終わりだよと。口だけで自分だけなんか上手に振る舞っているのは政治家は終わりだよと言ってまして。だからやっぱりこの実務家を集めたんじゃないですか、政治的野心のない実務家を集めたんじゃないですかね。だからあれ、かなり時間かけて、あれ、いろんな候補者考えてた可能性ありますよね。まあ最後のところはいろいろね、一気に決めるところもあるんでしょうけども、やっぱりこの、仕事できないと話になりませんしね、同時にその、トランプの言ってる理念に共感できないと話にならないし、やっぱりこの理念に共感できて政治的野心がなくて、そしてこの仕事ができるっていうのは、やっぱりちゃんと探さないと出てこないんじゃないかと思うんですね。で、昔どこで働いてたかって議論ですね。国防総、軍にいたとか、ゴールドマンにいたとか、多分この政権あまり関係ないんでしょうね。っていうのは、その、政治的野心のある人なんですね。そういうの関係してくるのは。昔そういうとこ働いてたんで、政治に出てですね、昔の人脈を駆使して自分が金儲けしようとかね、間に入って自分がその、コミッション取ろうとかね、そういう風になってくるわけですね。で、そういうのがその金でさらにまた自分が政治的に上を目指すという、まさにこのクリントン一家のですね、ウィキリークスが、全部バラしちゃった、金でその上に這い上がるという、あれそのものの世界、金の階段の世界が見えてくるわけですね。で、トランプの人事ってそれじゃないんだと思うんですね。そんな雰囲気の人、こう、なんか見ててもあんまいませんですね。だから一応実務家集めてんだと思うんですよ。トランプ自身も経営者だしね。で、まあ実務家集めた上で、さあやろうと。だからこれ自分たちのやることを決めていて、ある程度話できるんでしょうが、大枠はもう全部決めていて、だからその合わなきゃ、あとはもう、制裁するだけですよ、という感じじゃないですか。で、そもそもそのトランプが言ってるその、町から村から海から山から、これに合意できない人とはですね、とにかく話にならないから、まあ一方的に要求を突きつけて、ダメならあんたはどっか行けよと、制裁だと、いうやり方なんでしょうね。だからなんか今更トランプにですね、新自由主義の講釈するとかですね、トランプに市場下痢の大切さを説くとか、自由貿易の大切さを説くとかね、そんなバカなことはですね、やめた方がいいと思いますね。本当に間抜けにも程がある話になってくるんじゃないかなと思います。だからそういう、なんて言いますかね、ロビーストを駆使したような、なんかその、まさにこうロビー活動が腐敗の温床で、アメリカをこう、おかしなことにさせたっていうようなことを考えてますから、やっぱそういうこと自身が排除されるんでしょうね。そしてやっぱりですね、うちはこう考えてるんですと、表舞台で堂々と話をして交渉しなきゃダメで、まあなんか自分の利権を守るためにどんな政治を駆使すればいいかみたいなのが今の安倍政権の典型的なやり方ですけども、ああいうんじゃですね、初めから相手にされないんじゃないかと思うんですね。ヨーロッパも中国も韓国も そこは全く同じだと思いますね。今まで自分がそのたちがそのアメリカからどのように利益供与を受けてきたか、実質的にはね、これをそれを守るためにどう交渉できるかっていうような感じで臨んでるんでしょうけども、それはやっぱり根本的なところでですね、難しいところがあって、そのやっぱり価値観の部分ですね。やっぱり自分たちの利権を、がその国の利益だと、いうふうに考えている人たちとは、トランプはあまり本気で話をしないんじゃないかと思うんですよね。じゃあ、プーチンとはなんであれ話が合うかっていうと、プーチン自身がその、まあ、ソ連崩壊後のですね、アメリカにむしり取られた時代を、ひっくり返したって経験持ってるからですよね。グローバルな活動をしていたですね、新自由主義者たち 新保守主義者たちにソビエトの崩壊後のソビエトというのは、乗っ取られちゃうわけですね。エリツィン大統領の時代。で、これをですね、本当に一本背負いでひっくり返しちゃったのがトランプで、やっぱこの部分、この一点でですね、やっぱ繋がってんじゃないですか。で、私も覚えてますけども、プーチンもですね、大統領を就任するとき、就任演説で、ロシアはこんな惨めな国になってしまったってことを言ってましたもんね。今回のだからトランプと同じものの言い方で、やっぱりそのリーダーシップの中でもですね、本当にこの全部失った中で立て直すっていうことになったときには、今自分たちがいかに大変な状況にあるかと、いかに悲惨かということを認めた上でなければ、立て直しはできないですね。今の安倍内閣とかですね、日銀の総裁なんかは、景気は緩やかに回復してるとかですね、物事うまくいってると、内閣支持率 67% もあってですね、これ大変なもんだと、素晴らしいもんだと言い続けてるでしょう。ああやって現実をちゃんと見ないうちはですね、絶対に再建ってできないですね。で、ああいうのを追い出しちゃって、現実はこんなひどいじゃないかと言った時に、そこの点で、現状認識ということで、人々と間に共感が生まれですね、さあやり直そうという気持ちになってくるわけですね。まあ、プーチンにしろ、トランプにしろ、そこはやっぱり、まあ、個人でやってるというよりも、そのなんかチームも結構あれ、後ろにあるんだと思うんですね。まあ、それでそういう立て直しに向けてですね、まず現実はこんなに大変なんだということを言ったってことでしょうね。それから、スノーデンの話とか、マンニング上等兵の話とか含めて、情報公開ですね。これ、ソビエトはグラスノスチということでやったわけであります。情報公開を進めないと、そういう古い利権体制って壊れませんので、まあ、アメリカもだからもうすでに今までね、こういうか、そういう形で、ウィキリークスなんかを通じてね、情報を出しながら、情報公開を進めていまして、まあ、トランプもこれは引き続きやっていくんだと思いますね。で、CIA に行ってですね、私はあなたたちをしっかり支えてんだと、後ろにいるんだって言って、で、それ望まない人もいるだろうね、なんて言って、笑いを誘ってましたけども、まあ、目光らしてるから変なことさせないぞという意味もありますよね。だから、まあ本当にこの CIA に乗り込んでってですね、お前たちの後ろにいるって言ってることは、いるって言ったことは、やっぱちゃんと掌握できてんだと思うんですね、あれ。もうすでに決着がついていて、反乱分子、イシスと組んだような連中は、こうもうなんか、影響力があまり出ない形になってんじゃないかと思うんですね。まあそんな感じでその、米軍にしろ、CIA にしろですね。まあそういう戦争へ追い詰めてるわけですが、しかしトランプは不気味なこと言ってますよね。まあ彼がその軍事的な脅威で唯一言ったのがイシスですね。イシス、ごめんじゃない。イシスじゃないですね。イスラム過激テロ、イスラム過激派にやるテロですよね。これがですね、その悪魔みたいだって前も言ってたことありますから、まあこれはなんか本当にその、クリントン一家を含めてですね、とんでもないのがこう後ろにいるんでしょうね。だからその戦いはしっかりやって、これはとにかく地球上から撲滅するというようなことを言ってますから、これはそのちょっと我々の想像を超えるような何かが起きても、これは おかしくないでしょうね。本当のこの、まあ、大企業による多国籍企業、大金持ちを全部結合したような、そういう世界政府のですね、いよいよ奥の院にですね、まあ、鉄砲玉が飛んでいくというようなことなんでしょうね。で、これおそらく2年ぐらいでしょうね。これはまあ長々やってる体力が双方ないでしょうし、やっぱり次の中間選挙までの2年間に、これは体制がつく、しっかりと決着するんでしょうね。まあこれ世界政府の負けだと思いますけども、これがだからどんどん現実のものが、現実に隠れていたものが見えてくんだと思うんですね。それはすごい、影響を世界中に及ぼすことになるんだと思います。でもそうやって本当にここで、整理がついてきたということはすごいことでありまして、で、この衝撃はおそらく世界に波及しますね。今回のそのトランプのやったこの大きな政治の変化というのはですね、これ必ずヨーロッパ、日本、そして中国にも波及して、やっぱりこのソーシャルメディアを使えばですね、ある種の革命が起きると、平和に無血革命がソーシャルメディアで行うことができるんだということがもう分かったわけですよね。イギリスといいアメリカといい。だからこれはものすごく大きな力をですね、世界中に与えたことになると思います。で、同時に企業の経営者もそうですね。企業こそ本当に 価値観の転換迫られていて、もう新自由主義ではやっていけないんですよね。だから構造改革だとか言いながらコスト削減をして原価低減で金儲けした連中はもう何もできなくなるわけで、ここにおいてもですね、まあ、根本的に経済の運営のやり方を変えなきゃなんないですね。経営者もですね、本当に交代しなければならないというそういう時期に差し掛かったと思います。ですからこれから本当にですね、巨大な変化が各方面に広がっていくだろうというふうに思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、町から村から海から山からアメリカを再建ということでお伝えいたしました。ではまたアメリカに会いましょう。さよなら。